一般質問。原稿は質問者本人が執筆したものですので、あらかじめご了承ください。市民の願いを実らせるために。一般質問の詳細は、ホームページでご覧いただけます。一般質問1。障害者相談支援事業と協議会活用の方策、中島博義。質問1。一般相談支援センターの現状は？答え。地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、市直営方式により、総合的、専門的な相談支援、相談支援事業者の人材育成や支援の質の向上等に努めている。質問2、市において福祉職の職員を採用していく意向は？答え、業務に必要な能力、資質を有する職員の計画的な採用は必要だが、具体的に採用する職種は、職員全体の状況や他自治体の動向を踏まえて調査研究をしていく。質問3。障害者総合支援法に基づく協議会の現状は？答え、障害のある方が住み慣れた地域で共に豊かに暮らせる地域づくりを目的に協議会を設置している。質問4。福祉部門と教育部門の連携状況は？答え、福祉部門内では福祉総務課のケースワーカーと同行訪問を行い、また、教育部門では、坂戸市総合教育会議、子ども支援庁内連携会議に出席して、教育委員会等との情報共有や連携強化に努めている。質問5。今後の協議会のビジョンは？答え、障害者総合支援法の改正により、協議会を通じた地域づくりの取り組みが重要とされたことから、地域課題を抽出し、解決に向けて議論を行う場として、専門部会の設置を研究し、支援体制の整備に取り組む。質問6、障害のある方のライフデザインに関する支援は？答え、必要なサービスを的確な助言のもとに受けられる仕組みが確立されていることが必要であり、障害者自らが受ける福祉サービスを主体的に選択できるように相談支援体制の充実を図る。一般質問2、認知症対策について、古内秀信。質問1、ユマニチュードと言われる介護の技術については？答え、ユマニチュードは、介護する人があなたを大切に思っていることを介護される人に伝えるコミュニケーションの技術であり、相手の心に寄り添うケアとして、特別な道具や難しい技術は必要なく、医療や介護分野などで普及してきたものである。質問2。今後、認知症の人の数は増加傾向にある中で、一人一人に丁寧な支援が求められるが、ユマニチュードを 推進していくことについての本誌の見解は？答え、ユマニチュードの手法は相手を尊重したコミュニケーションの手法の一つであり、本誌の認知症施策にかかる各種事業においても取り入れていく必要のある視点であると認識している。今後においては、ユマニチュードの手法など、認知症の介護に関わる手法について、本誌の取り組みに活かしていきたい。質問3。認知症早期発見 UR コードを導入する考えについては？答え、徘徊の見られる高齢者が普段身につける衣服、財布や杖などに QR コードのついたシールをあらかじめ貼り付けておくことで、認知症高齢者を早期に発見するための対策として有効性が高いと考えている。今後研究したい。質問4。認知症基本法を踏まえ、本誌の認知症施策推進計画の策定については？答え、本誌の第9期坂戸市高齢者福祉計画、介護保険事業計画は、認知症施策の総合的な取り組みを含め、高齢者に関わる施策を一体的に推進していく計画となっているが、今後、施策の具体的な内容等が、国の認知症施策推進基本計画において示されることから、国の動向を注視したい。一般質問3、障害者支援について、野沢聖子。質問1、障害の有無に関係なく楽しめる福祉出会いの広場の参加者数を増やすための取り組みは？答え、今年度は子ども向けのアトラクションとして歌のお姉さんやピエロによる音楽バラエティショーを予定している。質問2、インクルーシブ教育の推進に向けた今後の取り組みは？答え、すべての児童生徒が授業や行事などの中で共に学び、関わり合う機会の増加に努め、教職員には特別支援教育等における研修を充実させ、資質向上を図る。質問3、成年後見制度の理解促進のため、当事者抜きで話が進まないよう、優しい言葉やイラストなどを使ったサポートブックを作成する考えは？答え、制度を利用する当事者が十分に理解するために、サポートブックは有効な手段であることから、研究する。質問4、障害者への虐待や暴力が社会問題になっているが、虐待防止に向けた体制については？答え、公的機関並びに民間事業者や地域住民などから構成される坂戸市見守りネットワークを活用し、体制の充実を図っているほか、障害福祉サービス従事者等に対する障害者虐待防止の研修を行っている。質問5、障害者向けのサービス等をまとめた障害者等の手引きや福祉ガイドブックには、文字読み上げのための二次元コード、ユニボイスが 記載されていないが、導入する考えは？答え、ユニボイスコードはスマートフォンなどで読み込む必要があり、印刷の質により正しく読み込めない場合があるため、今後技術的な検証を継続する。一般質問4。高齢者が生涯にわたり活躍できるまちづくり。中村博史。質問1。老人クラブの活動の活性化と、より魅力ある団体活動を実現するため、活動内容や回数に応じて補助金を加算して支給するべきではないか、所見を伺う。答え、現在は基本額である維持費割や会員数に応じた会員割があるが、活動内容や活動回数に応じた補助金の加算についても今後研究する。質問2。高年齢者向けの仕事を継続的に市内で増やしていくため、職務の切り出しやワークシェアリング等による職域の拡大を進める必要があると考えるが、現状の取り組みについて伺う。答え、シルバー人材センターでは、事業所の訪問やチラシ配布により、就業機会の確保、開拓に努めている。小中学校のいじめについて。質問1、5年度の本市小学校におけるいじめの認知件数は322件、中学校では180件であるが、5年度におけるいじめの解消率について伺う。答え、小学校が 71.4%、中学校が 86.7% である。質問2、元教員等の地域の人材をボランティア相談員として募集し、いじめの相談を行う仕組みを作るべきと考えるが、所見を伺う。答え、相談先が増えるという面で効果があると考えるが、ボランティアとして適切に相談を受けることができる人材の確保が課題となる。質問3、外国籍児童生徒へのいじめ防止の観点からも、インターナショナルアシスト事業の体制拡充が必要であるが、所見は？答え、日本語指導が必要な児童生徒が年々増加しているため、安定して希望に応えられるよう、非常勤講師の増員など、支援体制の充実に努めていきたい。一般質問5。本市の魅力向上について、吉川敦樹。質問1。約25年後、35年後に、働く世代が減り、高齢者が増える中で、人口が減るという見通し通りの状況になった場合、想定し得る本市の財政規模は？答え、人口及び生産年齢人口の減少等に伴い、市税が減少することが見込まれるため、財政規模は縮小することが考えられる。質問2、人口減少下における 財政規模縮小の際、公共交通や雇用、商業への影響は？答え、公共交通の維持困難性が高まり、雇用環境の悪化や労働力不足、消費者数の減少による店舗や事業所等の統廃合が進むことが考えられる。質問3、人口減少による町の活力への影響は？答え、町の活力低下が懸念されるため、早い段階から人口規模に見合った町づくりを進める必要がある。質問4、人口減少に対しては、若い世代にとって魅力的な施策のボリュームと質が求められるが、本市の先進的といえる取り組みは？答え、奨学金返還支援事業は、県内でも実施団体が限られ、高い水準で補助金を交付している。質問5、他の自治体では、奨学金の返還に際し、本市の倍以上補助しているところもあるが、本市の優位性と効果を高めるため、補助金額を拡充する考えは？答え、本事業は今年度からの新規事業であり、利用者の声等、事業の実績を見定め、今後の制度のあり方等を検討する。質問6、多くの若い世代が魅力を感じ、関心を持つ。例えば、スケートボードパークを備えた公園を整備する、などの考えは？答え、若い世代の関心を集めることが期待できる取り組みと考えるが、設置、自治体等を含めた状況把握に努めるなど、調査、研究する。一般質問6、災害対策について、柴田文子。質問1、災害対策の現状は？答え、坂戸市地域防災計画に基づき、災害備蓄品の購入及び管理、市民総合防災訓練の実施、業務継続、職員行動計画やマニュアルの作成、及び更新等を行っているほか、地域の自主防災組織の活動を支援するため、自主防災訓練や防災用資機材等購入費などに関し、補助金を交付している。質問2、災害対策の今後の取り組みは？答え、国や県が定める防災関係計画や坂戸市地域防災計画、坂戸市国土強靭化地域計画に基づき、引き続き災害対策に努めるとともに、近年では、地震や水害などが全国各地で発生しており、いざという時のために市民一人一人が防災に対する意識を高め、様々な災害に対する備えができるよう、事前の対策についての啓発を図るなど、必要な情報発信を行っていく。質問3、水害時における職員の体制は？答え、坂戸市業務継続、職員行動マニュアル風水害編で定められているが、 当該マニュアルは、台風のように発災までにある程度時間がある場合のものである。短時間、大雨などの際の職員行動マニュアルの作成を現在進めている。大雨の際には、地域交流センターなどを自主的な避難場所として一時的に開放するなど、市民の安心安全を第一に考え、状況に応じた対応をとっている。質問4。自主防災組織活動補助金の防災用資機材で購入できるものは？答え、消火器や AED、ハンドマイク、簡易トイレ、発電機などの資機材のほか、防災倉庫や簡易収納庫などの購入に際し、補助を行っている。一般質問7。観光振興について、綿貫正俊。質問1。第24回、坂戸よさこい開催にあたり、昨年との変更点は？答え、今年は終了時間を1時間30分延長して午後7時30分までとし、演舞会場については昨年は固定音響での流し踊り3会場だったが、今年は地方車による流し踊りを行うことで、演舞距離が2倍以上に伸びている。また、文化会館大駐車場に固定踊り会場が追加された。出展会場についても、文化会館大駐車場と坂戸小学校西側道路にキッチンカー移動販売会場が追加される予定である。質問に、11月に市内の伝統芸能を一堂に集めて開催する坂戸の祭りとは？答え、神楽、林、獅子舞、口説きなど伝統文化を担う後継者の育成と次世代への継承を図るために開催するもので、平成28年度に市政施行40周年を記念して、第1回坂戸の祭りを開催し、以降4年ごとに開催する予定だったが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、今回8年ぶりに開催する。質問3。坂戸日祭桜祭りの開催結果は？答え、今年は約4万1000人の来場者があり、北浅葉獅子舞をはじめ、10団体のステージや関係団体等による出展もあった。質問4、観光協会の設立については？答え、観光振興は行政、市民、事業者等がそれぞれの役割と責任のもと進めていく必要があると考える。組織を設立する場合の時期については、本市の観光のあり方や組織として安定して運営していくための体制整備などについても、検討したいと考えており、意見交換会も再開したところであり、現状では具体的な時期を示すことはできないが、引き続き協議を重ねていく。一般質問8、子供の居場所について、小川美奈子。質問1、 子ども食堂などと市が情報交換をする機会はあるか？答え、昨年度から市内子ども食堂との情報交換会を開催しており、これをきっかけに市社会福祉協議会協力のもと、子ども食堂の支援組織が昨年11月に立ち上がり、横のつながりも強化された。質問に、子どもの居場所づくりにおける地域交流センターの役割は？答え、地域とともに全体で子どもを見守り、子どもたちにとって安心できる居心地の良い居場所となるよう努める。質問3、子どもが屋内で過ごせる居場所など、今後の整備方針は？答え、現在、児童センター4館のほか、集いの広場2カ所を運営している。今後は、北坂戸地区多世代交流拠点において、子ども図書館及び新たに集いの広場の整備を予定している。質問4、公園の今後の環境整備は？答え、これまで以上に子どもが過ごしやすい環境整備を研究する。質問5、プレイパークの運営について市の考えは？答え、先行自治体の事例を参考に設置について今後研究していく。質問6、長期休業中に小学校を開放することについて市の考えは？答え、登下校の安全面等に不安があるため開放していない。質問7、子どもの居場所づくりにおける学校の役割は？答え、児童・生徒が自らの力を十分に発揮でき、互いに認め合う機会を多く持てるようにすることで、魅力ある安全・安心な場所になるよう、教育活動を進めていく。質問8、子どもが安心して過ごせる居場所、そして子どもの多様な居場所についての市の考えは？答え、本年4月に設置した子ども家庭センターを中心に、関係機関と連携を図りながら、子どもの居場所を支援する取り組みを進める。一般質問9、国民健康保険制度について、新井文雄。質問1、国民健康保険制度は、国民皆保険制度の基盤となる制度である。加入する市民が安心して医療が受けられるよう、安定した保険制度の運営が重要だが、国民健康保険の制度改革について伺う。答え、市町村国民健康保険には、被保険者の構成、脆弱な財政基盤、保険者規模の格差など構造的な問題があり、被保険者の所得に占める保険税の割合は、他の医療保険制度と比べて高い。この問題を解決するために、国は財政支援の拡充により、財政基盤を強化した上で、平成30年度から都道府県単位化し、県が新たに財政運営の 責任主体となった。質問に、国民健康保険運営協議会での税制改正の協議は？答え、国民健康保険特別会計の実質単年度収支の赤字が続いていることから、国民健康保険運営協議会において協議している。質問3、未就学児の保険税の軽減は？答え、4年4月より未就学児にかかる保険税の被保険者均等割額を5割軽減している。質問4、県内で子どもにかかる保険税の軽減を独自に実施している自治体は？答え、本年6月現在で11市町が実施している。18歳未満の均等割額を全額減免している自治体が2市町。18歳未満の2人目以降の均等割額を全額減免している自治体が1市。18歳未満の3人目以降の均等割額を全額減免している自治体が8市町である。質問5。国民健康保険税は子供が生まれるごとに均等割額が増加し、子育てに優しくない制度と考えるが、本市においても独自に子供にかかる保険税の軽減を実施することについて伺う。答え、本市で独自の軽減を実施することは難しい状況である。一般質問10、道路行政について、畑の乗り数。質問1、道路の管理については？答え、日常業務の中で職員によるパトロールや市民からの情報提供をもとに修繕を実施している。質問2、夕方から夜間にかけて交通量等も異なり、昼間では気づかないこともある。時間外ではあるが、夕方や夜間にパトロールを行う考えは？答え、苦情等に応じて夕方や夜間に行っているが、定期的に実施することは、体制整備等の課題を踏まえて、研究していきたい。質問3、生活道路の整備については？答え、快適な生活環境の維持や、緊急時等の通行が確保された災害に強い街づくりなどを目的とし、地域からの請願、陳情等に基づき、道路整備を進めている。質問4、請願道路の進捗状況について伺う。答え、143件のうち、整備完了件数は105件、整備中は13件、25件は未着手である。質問5、採択された請願道路を優先的に整備するべきと考えるが、整備についての考えは？答え、採択された請願道路の整備に対する責務は重く受け止めている。優先順位については、安全性、緊急性、財源などを考慮するとともに、請願道路であるか否か、 十分に勘案の上、総合的に決定していく。質問6、都市計画道路の整備については?答え、人や物資の安全かつ円滑な移動を確保するための交通機能、都市の環境保全や防災性の向上を確保するための空間機能、都市構造や街区を形成し、上下水道等を収容する市街地形成機能などを有する都市の骨格を形成する重要な都市施設である。本市には24路線が計画決定されており、現在は関間千代田線の整備を進めている。一般質問11、不登校問題について、大山加代子。質問1、不登校は全国的にも、県内でも増加傾向にある。市内、小中学校における不登校の現状は?答え、5年度の不登校児童生徒の人数は、小学校で52人、中学校で160人である。4年度と比べて、小学校で36人の増、中学校で41人の増となっている。質問に、不登校の主な要因は?答え、学校生活に対してやる気が出ない無気力状態、不安や気持ちの落ち込みという不安な状態が多い。他にも、友人関係、成績不振等の学習面への不安、家庭環境等、多岐にわたっている。質問3、学校での不登校対策の具体的な取り組みは?答え、早期の段階では、担任や爽やか相談員による面談を実施している。登校はできるが、教室へ入ることが難しい児童生徒のために、校内教育支援センターを立ち上げた学校も増えている。登校が難しい児童生徒には、家庭でできる学習への支援を行ったり、市の教育支援センターやフリースクール等の機関を紹介したりするなど、一人一人の状況に応じた支援を行っている。質問4、学校は具体的にどのような体制で支援をしているのか。答え、各関係者が学級担任から児童生徒の状況報告を受け、不登校の要因や背景等を協議した上で、役割分担を明確にした支援策を立てて、保護者と連携し、定期的に進捗状況を確認しながら支援に取り組んでいる。質問5、教育効果が期待できるスクールカウンセラーを市で採用し増やせないか。答え、学校にスクールカウンセラーを多く配置することは児童生徒の支援に非常に効果的だと考える。現在は県費で配置しているが、今後市でも配置することについて研究していく。以上で一般質問を終わります。人権擁護委員に小谷野武さん、大川和明さん。法務大臣が委嘱する人権擁護委員について、 人権擁護委員法第6条第3項の規定により、小谷野武さん及び大川和明さんを法務大臣に推薦することについて、議会の意見を求められました。議会では、全会一致で適任者と認めることに決定しました。除霊廃止に関する決議について、政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を送ることは禁止されています。また、有権者が政治家に対し寄付を求めることも禁止されています。本市議会では、除霊廃止に関する決議を行い、政治浄化に取り組んでいますので、ご理解ください。政治家がお中元やお歳暮を送ることはできません。